こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も椿サロン銀座での収録ということで、
いいですね。なんかね、はい、楽しいねやっぱね。
いいですねこのなんかライブ感みたいなね。でそろそろちょっとあのお客さんも入ってくるかもしれないので、
じゃあもうそのまんまライブでやりますので、
少しあんまり声入りすぎない。
今後ですね、あの皆さん、あのちょっといよいよですね、次回が、
はい、5月7
日の次回配信がなんと
番組6周年目
突入。何回になりますか次回が。
257回です。
きたな、
すごいですね。
500回いくね。
500回はまあ確実にいくでしょう。
これは5年で250回ですね、はい、大体ざっくり言うとね、
はい、
だから10年で500回。
そうですね、
500回。
そう
すると20年で1000回何年やってるんだっていうね
もうお互い何歳になってるんだろうっていう、
ね、20年。そうだね、
すごいですね。そう考えると
毎週1回配信して1000回に到達するのは20年かかるっていう、は
い
は
い、いやこれ異業ですよ
ポッドキャストでまた20年経ってないですもんね。
いや経ってないですよね。
だから毎日配信してる方はもちろん違うけど、はい、週1だとそういうことになりますので、はい、自動的にね。
もうだけ改めてだから5月7日になるのでって話ですよね。
そうそうそうそうそうそう、はい、ので、まあコロナもね明けて、うん、正式に明けて1年経つのでちょうどね、はい、確か去年の5月5日とかそんなんだったっすよね。
そうですね、だからちょうど1年
公式がね、
はい、
のでこうリアル開催プラスですね、なんとこのポッドキャストをですね、うん、同時に YouTube 配信していこうっていうことですね。なんと杉林智彦の経営はデザインできる YouTube 化をですね、この6周年目突入、6年目からね、新しくですね、また皆様にあのいろいろな、ね、いろんなコンテンツのお届けの仕方ができると思うので、
いや楽しみですね。
実験をしながらですね、はい、あのまた新たに皆さんと出会える機会をですねたくさん作っていこうと思うので、YouTube の方でもよろしくお願いします。
いやお願いいたします。
っていうの予告版ですね。
ありがとうございます。ね、さすが。慣れてらっしゃる、うん、いやなんか動画があるってだけで、うん、少しなんかこうもう一つの目で見られてるような緊張してしまう。
また新しい刺激が私たちもね
受けながら、
はい、新しい変化大事ですね。
ですね、うん、変化。
いやもう今になってね思うのはコロナありがとう
ちょっと遠い目で、
ね、オンラインのさ収録の方法も、はい、デフォルトでできるようになりましたよね。
それもまあね、ひょっとしたらその YouTube 番組やりながら、うん、もしね、なんかちょっとたまにはまたちょっとズームしろやろうかみたいな、ね、うん、こともできますしね、これからは、うん、いろんなアイディアがあるの で、ね、こちらには
だからこの6年目からですね、もちろんここのうちのねカフェで収録してるんですけど、うん、はい、ここに皆さん来ていただきながらみんなと収録するのもありつつ、うん、逆にですね、うん、出張収録
また
っていうのがですね、
うん、いいですね。
これちょっと考えてるのは、私も結構いろんな地方行くこと多いんですけど、はいはい、そこで南雲さんがオンラインで、うん、オンラインナビゲーターとして参加して、でそこのゲストの方と私がいるっていうハイブリッド収録。
相当ハイブリッド、そんなことできますか？
っていうのをね、いや今後だってハイブリッド、今でやハイブリッドじゃない、オンライン収録やってきて、うん、リアル収録、それのハイブリッドバージョンができたら、うん、いろんな場所で、でも南雲さんと私のスケジュール合わせて一緒に行くのって結構大変だと思うんですよ。
確かに。
私が行くたびにいろんな人と会うので、うん、そこでちょっとインタビューとかするところに南雲さんもあのオンラインで同席です、同席。空間が違うんだね。
もうひょっとしたらじゃ海外もありえますね。
ありえますね、はい、空間は違うけど、そういう場所のですね、いろんなデザインの仕方があるなと。
場所のデザインですね。
そうなんです。
いやまさに今日そんなテーマでやろうかなと思ったら、あまりにも美しくこのテーマに流れるんでスルーしそうになりましたが、
実は考えている。
ありがとうございます。で今日はその場所のデザイン、
そう、皆さんにですね、この場所をデザインするって、まあ、まさに建築家の仕事のど真ん中なんですけど、うん、 これがですね、うん、一つは皆さんの生きるエネルギーだったり、それは何かというと言葉で言うと安心感とか、もっと言うと楽しさとか、まあ、場所によって場所の求められている質が違うんですね。例えば 家っていう場所とこのカフェっていう場所、違いますよね、
違いますよね。
でその違いを設計するのは建築家の仕事なんですけど、はい、じゃあ何が違うんだって、
何でしょう。
中本さん、家と今ここ椿サロンですけど、の場所の違いを言葉で言ってくださいって言われたら何て言います？
場所の違い、場所っていうのは空間です、
空間の質、
質
でも明らかに違うじゃないですか、
はい、
でも何が違うんでしょう。
なかなか難しい質問ですね、これは。
でも違いますよね、じゃあ何が違うんでしょうって。皆さん、リスナーの皆さんもですね、ちょっと考えてみていただきたくて、明らかに場所の質は違いますよね、じゃあ何が違うんでしょうか。
まあ、一つ大きくまずあるのはやっぱお客さんが来るっていうことですよね、
知らないというかお客さんが来る、
はい、
それ違いますよね。
でやっぱ必然的にやっぱりすごく綺麗ですし、椅子も綺麗に並んで、メニューもあって、っていうそのお客さん、
見えそうですね、
やっぱ意識した空間になってるのかなと思いますね、こう迎え入れるっていう。
そうですよね、
はい、
そうですよね。そこが明らかに違うんですけど、
はい、ですけど、
見えるものはもちろんメニューとかさ、
はい、
なんですか、テーブルとか、違うは違うんだけど、作っている何を、空間の質の何を作るか、難しいですね、
ヒートしそうです。
中野さんが家いろいろ探され今住んでるところに至るまでに、いろんな物件とかさ、
見ましたね、はい、
何を求めてました、その時何を求めて探してましたか。
何も求めてなかったんですけど、その入った時にここだっていう感覚を求めてました。
さすがアーティスト
だからもうそこはもう
見た、ちょっと理由がないですね。
理由そんなないんですけど、
ないけど、
はい、
でもあ、ここだっていう直感って多分理由があると思うんですけど、実際には
そこを追求してないんですけど、
何が違う、まあその前に見た物件と明らかに違ったわけです、ここだっていう、ね、
まあ、やっぱりその部屋の間取りの作りが素敵だったのと、あと窓がこう富士山が見える物件で、
富士山見えるんですか。
富士山見えるんですよ。
それすごい素晴らしいとこ住んでますね。
あのそこも気に入ったポイントです、ね、
富士山が見えるで、確か横浜の方、
横浜
の方から富士山が見える、あ、でもうちの実家も見えるわそう言われると、あ、それはいいですね。
いいんですよ、そこも気に入ったし、やっぱりその入った時のこの空気感とかあるじゃないですか、その全体な雰囲気ですよね、はい、まあ、間取り、富士山、
空気感、これがね、それを一つは建築家だったり、まあ、一番お伝えしたいのはですね、これあの建築の話をしてるんじゃないっていうのがちょっと皆さんポイントで、
違うんですね。
そうなんです、例えば経営者さんとか事務所を、ね、移転したりとかして作ったりするじゃないですか、その時に何を何のために作るかっていう、ここがすごく大事なんですけど、なかなかそれがわからない。これが分かっていると、例えばもっと言うと、不動産デベロッパーとかさ、賃貸のそのマンションを作る方でも、どのお客さんが来るか分からないですけど、中野さんのように、あ、ここだって思わせるものが分かってたら、全部賃貸がすぐ決まるとか、入居がすぐ決まるとか、マンションがすぐ売れるとか、
なりますよね。
カフェで言うと、どんどん人が入ってくるとか、会社で言うと、社員さんの定着率が良くなるとか、来た面接の人が働きたいってつい言っちゃうとか いう場所作りって何がそうさせるのかっていう、まず理由から一つ一つ、一つはそれはもちろん専門は建築家さんの仕事なんですけど、それをまずそのオーナーである経営者の方とか、もっと言うと家のオーナーでもいいんですよ。それが分かってると、またそこにこう狙って社員さんがよく定着しするね場所を作りたいんだとか、儲かる飲食店を作りたいんだとかっていうね、昔あのビレッジヴァンガードの話をジムマにした、あれは素晴らしく空間作ってるんです、
ね、そういう話でしたよね。
商品の並べ方で出会い
ですよね。発見、出会い、
出会えるように動線が作られ、
うん、そう
文字が作られ、
はい、
本が並べられ、商品が積まれ、
面白い話でした。
ドン・キホーテとはまた違 う、 こうアドベンチャー感っていうか、
ね、そうなんですよね。
このしっかりとやっぱりね、分かって設計してるのがもう秀逸だな。だからある意味ドン・キホーテも素晴らしいデザインです。空間の作り方ですね。
だからやっぱりそこにはちゃんと理由があるってことですね。
理由がある。でそこでつまりその理由の根本、これ一つ覚えてください。
ちょっとポイントですね、
そこでそこにいる人にどんな体験をしてもらいたいかって、これにつきます。
じゃこの店もそこを、
カフェによってもスターバックス、ドトール、エクセルシオール、あと何でしたっけ、あの老舗の喫茶店、ルノワール、
ルノワールですね。
で、はい、違いますよね。見事に
違います。それぞれなんか特徴あります。
例えばスタバとドトール、これ比べるとどんな体験をさせたいかでちょっと比べて、私言語化しますね。
あ、お願いいたします。ありがとうございます。
スタバは一言で言うと、あの居心地が良い、少しそこで仕事したいとか、
確かに、
まあ、打ち合わせもそこでしたい、居心地の良さ、
はい、
ドトールはどちらかというと居心地の良さはパーセント減ってるんです、
そんな気がします。
なぜかというと回転させたいんです。回転させたいんです。で立地もすごく、もうあの地下鉄駅に出たすぐとか、もっと言うと地下鉄駅構内とか、
本当ですね。
スタバは地下鉄の駅構内もあるけども、数言うとドトールのが多いわけです。
確かに。
なぜかというと小さい坪数で、あの回転させたい。
本当だ。
というとよく言い方悪いけど居心地をちょっと悪くする、
あえて。
この間ですね、そういう目線でいろんなあのレストランもそうだし、ファストフードレストランも入るんですけど、この間ロッテリア、10年ぐらいに入ったんです。素晴らしかったですね、動線の設計が。
もう職業病です
ね。見事に居心地悪い。いや、それね、居心地悪いのをあの衛生感が悪いとか、本当にその人との距離感で悪い、人とも、あれね、逆にいいのは、ギュギュッとしてんだけど、隣の人と の、 あの距離感の居心地の悪さはないんですよ。素晴らしく居心地 の、 その悪さを品よく設計してた場所があった。それはあのお客さんがずらって横並びなんだけど、横並びになってんだけど、そのソファーが他の席よりも40センチぐらい高いんですよ。
なるほど。
で壁際にあるんです。そうするとその人たちどうなるかというと、みんなに見られる、あのひな壇みたいなのがあるじゃないですか。ひな壇の2段目みたいな。そうするとみんなに見られるから、あの結構満席なんだけど長いしたくないんですよ。みんなに見られてるから、ちょっと急いで食べて出ようみたいな。でもソファー席なんですよ。で壁にあるから、
なるほど、
人は壁際が安心感の場所なんで、安心する場所なんだけど、ちょっと居づらい。ちょっと早めに食べないとみんなになんか見られてる感満載なんですね。
だからそれもやっぱデザイン
なんですね。あえて40センチ高くしてるんですよ。これがね、
40センチのデザイン。
で、ね、あそこに座りたいんだけど、座るとちょっと嫌だなって思っちゃう。これがね、素晴らしくね設計されてる。
ロッテリア。
だから居心地いい悪いの話じゃなくて、いかに回転させるか。でも壁際だから座ると人はね、この廊下に面してるところよりいいですよね。 ていう秀逸な設計がなされているので、
まあ、そのスタバとの違いです
ね。違い、スタバは絶対そんなことしない。
そうですね、居心地の
良さ、もっともっとこう、はい、あの狭くてもこうずっと長いしたくない。それはかかってる音楽もよく聴いてください。スタバは結構ね、そのイージーリスニングというか、的なジャズとか、あのドトールにジャズ絶対流れないです。
あ、そうなんですね、
ポップスとかちょっとねアップテンポ系が、
面白いです、ね、
本当にその空間を作るのはあの音楽もある、あの五感で言うと触り心地もあるので、だからねテーブルなんかもスタバはやっぱウッディーな、ちょっとまああれも本物の木使ってるとこもたまにありますけど、うちはこのカフェはもう
すごいですね、
はい、テーブルを、はい、まあ、朝で巻いたりしてるんですけど、
そうなんですよ。
だからドトールはちょっとチープ感をあえて、チープ感というか、やっぱり人はここにね、椿サラの本物の木があるんですけど、やっぱ本物の木って落ち着いちゃうんですよ。長居したくなっちゃう、腰が座っちゃうんです。だけどドトールはそういうことさせない。
じゃああれルノワールですか。
ルノワールは長く居させるんですよ。なんでかというと、あそこね、あのコーヒーとか800円、900円するんですよ。単価高いんですよ。
高い高い。
で、かつ1時間ちょっといるとお茶が出てくるって知ってます？
あ、確か緑茶がね。
緑茶が出てくるんです。
おしぼりの中
で。あれあそこだけなんですよ。もっといていいですよっていう。で、コーヒーのおかわりとか逆に単価でさせる。だから。あそこで打ち合わせをしている方って結構シニアの方も結構ね、よく見ると不動産会社や保険屋さんの契約とかネットワークビジネスの面談的な、あのちょっと50代ぐらいの営業マンみたいな人が好みますよね。ドトールができないですよね。
できないですね。
保険の契約、まあ保険を変えたりするので、それそこそこお金をかけたりとかするので、あとネットワークビジネスの皆さんとか単価高いもの売ったりするので、それはドトールじゃできない
ですね。
しかもスタバは距離感そこそこ近いです、ルノワール結構、ね、距離が遠いんですよ、
確かに。
これがね、いる店に同じカフェでも全く違うんですよ。だから同じ家っていうところにどんな体験、つまりじっくり痛くなるのか、ちょっとこう急ぎでも、出ていきたい。だからね、ドトールの椅子をよく見るとちっちゃい、ちょっとちっちゃいです
もうドトールにいちいち面白いんですけど、
でスタバはやっぱりちょっとね、ちょっと大きい。でルノワールはがっつりこう
です、ね、
ソファーで囲われてシングルソファーみたい
な、
ありますよね。
なんかこう座ってるだけで気持ちいいみたいな、こんな感じです。
だからご自宅、家っていうのは基本的には安心感とか居心地感っていうのを作りたいです。
それは思います。
そうするとそこに選ばれる、まあ、もちろん場所とか単価もありますけども、その間取りの作り方とか、あとはその家具に持ってくるんですけど、そのどんなまず体験をさせる、もしオフィスだったら社員さんとかお客さんにどういう体験をしたいか、みんなとつながるようなオフィスにしたいとか、集中して作業をする作業マンのスペースにしたいかによって、オフィスの机のレイアウトとか仕切りの高さとか、
高さ
も変わるんですね。一つ覚えておいてほしいのは、どんな体験をさせたいのかな、してほしいのかなっていうのを改めて確認してみてほしいです。
そこから逆算してデザインできるってことですね。
それによって物の大きさ、机の奥行きとかが変わってくると。
変わりました。非常に
今ですね、だんだん
お客さん
の方がいらしていただいて、ね、今後ね、このお客さんがいる中でどんどん収録していきたいと思いますので、
一つ思ったのは海外の方多いですね。
もうね、
今海外の方に挟まれてます。
でほぼ8割海外の方で、最近多いのは中東の方が多くて、でそのまま羽田からガラガラガラってキャスター持ってきて、よく来てくださるのってどこで見たんですかって、インスタグラムとか言ってらっしゃる。
いや、映えるってことですね。
いや、これもだからちょっとうちはカフェなんですけど、ちょっと和テイストを入れてるんですよ。
ああ、
どういうところに？
やっぱシャンデリア、このシャンデリアが、ね、あるんですけど、まあ、これ動画でまだ配信しないんですけどね、うん、シャンデリアがあった、シャンデリアあれが陶器なんです、焼き物なんです。岐阜の多治見って言って焼き物のもう日本で一番名産地があって、そこでもうギリギリ光が透過するギリギリの薄く焼けるっていうのは難しいんですよ。器を焼くのに薄いと割れちゃうじゃないですか。その技術を持ってる職人さんは本当にそこしかいなくて、でそこに頼んだあれ和製シャンデリアですよ。
ちょっとなんかキノコの傘みたいな、
そうそう、
あれもそういうイメージですか、うん、違ったらすいません。
いやでもそうそうそう、うん、
なんかそこが
和のテイストとか、北海道の日本の小麦粉、日本の牛、日本のバター、日本の塩しか使ってないっていう若干っていう要素を、その 和の若干体験をしてもらいたいの、もしかすると海外の方には
ヒットして
る。なんで日本に来たりまたスタバ行くか、
まあ、確かに
話しないと、どところ行くか、うん、だから今カフェっていうとチェーン店になっちゃってるんで、個人経営の喫茶店、神田とかたくさんあるじゃないですか、神保町とか、はい、あそこら辺もっとね海外の方に知ってほしいなと思うんですよ。
そっか、
でそれは日本でしか体験できない場所なんで、きっとそれで来てくださってるんだろうなっていうのは狙ってるんですね。
なるほど、
ね、その体験をちょっと若干和のテイストの体験でもお茶じゃないっていうその中間地点をしっかりもうそこに特化して全部選んで設計しているんで、それとこう一つ覚えられる、すごいブランドになって、ブランドは刻まれることっていうことが可能になるなと思うんですね。ぜひ皆さんもそういった目線で振り返って、どんな体験をご自身の場所でね作りたいのかって考えてみてください。
それでは今日のセレンディピティ、
はい、
偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
はい、どんな体験を作りたいんでしょうか。
やっぱこの音楽、
うん、
この音楽もなかなか
狙ってる、
いいですね。
だから
収録するにあたって
ロックはかかんないんです、ここの店は。やっぱりここの
空間
とか、僕はここ長居してほしい場所なので、うん、ので単価も小麦粉だけど、うん、2000円するわけ。ホットケーキ、ホットケーキで2000円ってなかなかですよ。
いやー、これでございます。いや、ちょっとね、5月7日よりよりパワーアップしていく予定なので、
YouTube 開始
なので皆さん
お楽しみにお待ちください。
不慣れな、動画不慣れな私です。
この不慣れ感がきっといいんだなと思うんですね。
頑張ってる感が出ちゃってると思いますが。ということで、じゃあ、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。